リレス会だぜ、全員集合。
はい、というわけで始まりました、バレンスカイダー全集合。ねえ、もういよいよ夏だね。
暑いですね。
ねえ、今日はあの、梅雨が明けまして、
はい、
ねえ、今日は7月の何日、今日、
今日は9日です。
9日ですね、はい、お早いね。
早いです ね、
ちょうどあの、あれはいつだ、先月の末だね、
はい、
あのバレンスカイレコーズ10周年記念、ライブがありました、渋谷のオーウエスト、
はい、
ねえ、であれが終わったなと思ったらもうね、7月ももう10日かみたいな感じだよな。うん、で、あの、まあこのねラジオ聞いてる人の中でその日の公演に来てくれた人もいると思います、はい、本当にありがとうございました。ね、勝氏のライブも盛り上がったね。
そうですね、
うん、はい、俺見た中で勝氏の今までのライブの中で一番良かったよ。
ありがとうございます、
うん、会場盛り上がったし、
うん、楽しかったですね、
うん、じゃあ今日の1曲目は、はい、ちょっとリクエ 俺からリクエストなんですけど、はい、その時のライブの音を聞かせたいところであるが、それはちょっといくらなんのそれはちょっともったいねえだろうということで、はい、その時盛り上がった曲の音源の方をね、今日はちょっと、ね、ここで聞かせてもらうというか、はい、ラジオ聞いてるみんなにも聞いてもらいたいと思います、
はい、
じゃあ勝ちで、
はい、ビッグサマースマイル聞いてください。
空爽快ブルースカイ、愛しい君への恋心、この胸が熱くなって、アクアマリンの水しぶきに靴も脱ぎ捨てて、じゃあラスタイムビッグサマースマイル、オーイエーイ、ノリノリに登っちゃって、夢に弾けちゃおう、ビッグサマースマイル、オーイエー、君と見た勇気忘れないよ、白い砂浜
に来ました。
はい、
はい、うん、ね、
あの日の景色が
思い出した、
はい、
思い出した、あのゲストでね、
はい、
来てくれた石田君ね、
石田さん、
あの、
いやかっこよかったですよ。
ザ・カレードスコープってバンドがね、
はい、
昔ありまして、で、あの結構ねヒット曲もね、あるね、
はい、
あの俺はね石田君が最初に会ったのは、あのちょうどヨシケンでラジオの番組を初めあのやってたのね、うん、でその時に、ゲストで、来てくれたんですけど、ちょうどね、あの俺がボーイズライフをレコーディングした、頃でね、ボーイズライフをレコーディングした、それ数日後なんだけど、うん、そのボーイズライフをレコーディングした帰りに、あのモタロウ寿司っていう寿司屋があってさそこでよく行ってたんだけど、寿司食ってたらなんか曲が流れてきて、この曲かっこいいの、これ誰だろうと、でなんかちょっとこうロックだけど爽快感があるのボーイズライブ結構近いなと思って、うん、誰だろうなと思ってたら、その翌日だか翌々日だったかのライブに、ラジオにあの来てくれたのが石田君で、でその時に俺が寿司屋で聴いた曲は実はその石田君の曲だった。
へえ、
すごい、うん、おーとただまあ石田君の曲の方は俺だけどねあのいや、なんだあのなんだっけ、ワンピースっていうさ、アニメの
主題歌、
うん、でね、うん、 ね、そんなことがあったよね。
あ、なんか不思議な
不思議な巡り
なんですよ。
勝ちはでもあれでしょ、あの、はい、小豆島のライブなんかで。
そうですね、もともとは僕が関東にちょっとライブに来てた時にブッキングでご一緒させてもらってて、 それがまあ初対面だったんですけど、
うん、でね、ゲストこの間来てくれて、はい、あの、まあ、さっき聞いてもらった音源にもゲストで、あの、ゲストボーカルで参加してるんで、はい、してもらってるんだけど、はい、ライブもね初めてでしょ。
初めて、うん、
ね、
う
ん、どうだった自分でステージの上から見た感じは。
いやー、なんか本当にもう真面目に、うん、今までに経験したことないこう景色っていうんです
かね。今まではどっちかっていうとこうアコースティックなライブだったもんね。
そうですね、
ああいうのにこうみんなうわーってなる感じは、はい、あの、今まで歌詞なかったね、は
い、なんかこう前からエネルギーがこう押し寄せてくるっていうんですかね、うん、
燃えるでしょ。
そう、ね、でまあこっちもこの野郎みたいな、この野郎っていうか、まあ、あ、あの、よっしゃそれやったらみたいな感じで。
うん、はあ、そうか。俺はですね、はい、あの、この今ラジオは僕の姿は見えないと思うんだけどさ。
そうですよね。
実はあの髪黒くになりまして、はあ、ね、12年間金髪にだったんですけど、いや黒になって、うん、もう12年間も金髪にしてると。はい、ただのファッションじゃないよね。なんかこう自分のなんていうんですかね、まあ、代名詞であったり、なトレードマークっての、はい、うん、で、まあ、ずっとね金髪でいるかなと思ったんですけど、うん、ちょっと理由があってさ、はい、うん、黒に、なっての初のステージだったんだけど、はい、なんていうか、はい、あの、鏡見ても自分でちょっと不思議なね、
似合ってます、
うん、気もしたよね。だけどまあその新鮮な気持ちだし、そう、10年っていうね、そのくくりの時、はい、これから11年目に向かっていくタイミングで、まあ、またこう新鮮な気持ちでやっていくっていう意味においてはね、まあまあまあ、あの、いいライブできたかなと思うんだけどね、うん、というような感じでですね、ね、あの、FC の開放にもいろいろとあのレポートみたいなのも載ったりもしてますんでね、はい、ぜひあのみんな興味持って見てほしいななんて、
はい、
思っています、はいはい、ということでね、あの、あれ曲いく？
そう、
かける？
吉健さんの曲をぜひ。
あ、そう、
あ、そうですね、吉健さんの曲聞きたいですね、
う
ん、はい、
何でしょうか。
あの、じゃあ僕からリクエストさせてもらっていいですか。じゃあ、あの、このライブの日の一番最後に歌われてたあの曲を、
なんだっけ、
あれ、
ゴーストレート、はい、ゴーストレート、あの、ゴーストレートっていう曲を、この日のね、そう、自分のステージの最後に歌ったんだよね。
あ、そうです、吉井さんの最後、
ちょうどあの、その直前に僕の恩人である、はい、バップ時代のね、はい、あの、ディレクターが亡くなって、はい、ちょうど前日お通夜に行って、はい、のライブだったわけなんですけども、あの、なんか思ったのはさ、あの、こう音楽活動ってこう例えばメジャーデビューするだったりするとさ、はい、当日の、まあ、ステージでも話したけど、一人じゃできないじゃん。やっぱ誰かさ、はい、こういいっていう人がこう まあ、たくさん必要なわけだけど、はい、その中で一人ぐらいさ、こいつ天才だよとかさ、こいつ売れちゃうよみたいなさ、もうことをもう信じて言い続ける人いないとできないんだけど、うん、まあその人が自分を捨てて言ってくれたからね、デビューのきっかけになったっていうのもあるのね。で、まあ、ちょうどその10周年のライブの前の日にお通夜に行って、まあ、ありがとうございましたと。で、まあ、自分はね、あんたの惚れたロックンロール転がしてやっていくぞという意味でね、まあ、このゴーストレートって曲を急遽その10周年ライブの自分のステージのね最後に、歌わせてもらいましたということで、ちょっと前振りが長くなっちゃったけどね、聞いてください、吉健でゴーストレート。
涙こぼれる夜は月に尋ねてみる、僕には無理かもしれないよ、青く浮かぶ光は何も答えちゃくれない、一つの影が揺れていた。夜の渋谷の街、名前呼ばれた気がして、振り返れどそこはザッと 唾を吐く若者たちに踏みつけられた場所でも引き返せない僕の始まりは Forever。 新しい朝を待ち望んで、まっすぐにまっすぐにバカみたいにただ信じて歩いた、まっすぐにまっすぐに間違いじゃないって今言えるよ。 I'm here。 あいつが強
く聞こえました。ゴーストレートでした。
僕これ吉健さんたまにこうストリートとかで歌われるんですよ、実は僕結構涙すごく
なんですね。
なんかすごいの歌詞の内容がやっぱ自分がこう大阪とか過ごしてきた環境っていうんですかね、景色がすごくもういつもなんか走馬灯じゃないですけどわーっと押し寄せてきて、いやでも今僕はこの東京の街で立ってるって
こう、そんなこと考えてやってるのか、
もう常になんかそれで僕も勇気をもらって、はい、今ステージに立ってるんで、は
い、いよいよ夏だね。しかしね、
そうです
ねいや本当もう日差しがすごいね。もう俺たちはさ、まあ、皆さんご存知の人も多いと思いますが小豆島というね、
はい、
とこですよ。
そうです。
ちなみに地元の人は小豆島っていうからね。
そうですね、小豆島、発音がちょっと
外の人は小豆島ってね、日本人は日本というけど、あの海外はジャパンとかなんでやねんみたいな感じだけどねあれなんでなの、
ジャパンと。
そう、俺たち日本や日本とか言うじゃない、はい、なんでジャパンなん、なんでやろな。
でも
お前らも日本言えやみたいな、
もともとジャポンとかだったんですよね、これなんかまあ誰かがこう発見した時に、
あ外の人が見たらな、
まあ、でも
ジパンとか、ね、あそうなんや、もう学のない2人が喋っても永遠に答えが出ないからね今横からちょっと知識が来ましたけどね、
降りて
なるほどね、はい、でも日本人は昔から日本って呼んでんのかな、そうなんかな、
日の本
よし今度は調べてから挑もう番組にな、まあそんなわけで、その小豆島で、夏休み過ごしてたわけだよ、
はい、
でもうよう泳いだとかさ、そんな話は散々したよね。今日はそんな中でもちょっとなんかエピソードないかなと思ってたんやけど、はい、俺がよく海で思うのは、はい、俺らのちょうど世代よりちょい後ぐらいから
ちょい後、
はい、なんていうの、マリンスポーツ その道具をよく貸し出すようになったんだよね、
はい、なりました。
で悔しくってさ悔しくってやったことある。
僕はでもあのよくあるジェットスキーっていうんですか、
ジェットスキー
はないんです
よ、ね、あそうなんや、
はい、
であれはウィンドサーフィンとか、
ウィンドサーフィンっていうかウェイクボードっていうんですか、
あ
はやったことあります。
あそうなんや、
は
い、あとなんかこういうカヌーとかさ、
とか
シーカヤックとかあるよね、
はい、まあ、カヌーは僕は小学校の時ですかね、
俺らの頃なんてもうただ永遠に泳ぐだけ泳ぐだけか、もうせめて浮き輪があるとかさ、ゴムボートとかさ、
う
ん、カヌーはいけんの。カヌーって一本やったっけ、一本のやつをこう交互にこう、要はちょっともうみんな想像しろよ、
こ
うはグニグニグニグニみたいな感じで行くのカヌーね。
そうです。
あそう、
それでやっぱり一人乗りと二人乗りがあるんですけど、一人乗りの場合は
二人乗りって縦に二人、
縦に二人です。でもあのやっぱりこける転覆するともう体ごと真っ逆さまなんですよ。だからあの体もすっぽり船っていうかはまってるんで、体ごとこう起き上がらないと永遠に海の中なんですよね。それが怖くて、
よくさ横車みたいについてるやつあるやん、こう人間が乗ってるところと、
はい、ああはい、浮きみたいな感じの、
はい、あれはなこけないように、
だと思うんです
よ。あ、そうなの。俺
は
映画のこと言ってるから。
それが怖くて。
え、前進む？
進みます。でも慣れるのにすごい時間が。
本当。俺カヌーは乗ったことない。ただ船のロは焦げる。
あれ難しいですよね。
ロは難しい。はい、
斜めに行っちゃいますもんね。
ぐるぐる回んね船が。ちゃんと焦がないと。
そうです
ね。ロも焦げるし。
舵も取りながらみたいな感じですね。
うん、まあそのオールのボートもまあ行けるけどね。
あのオールのオールの漕ぎ方もやっぱ右に曲がるときと左に曲がるときってね、こう力加減がありますよね。うん、
まあ、あの普通の船を無免許ってのもやってますけど、
やっぱりそれあるんですね。なるべく想像はついてました。
マリンスポーツ唯一あるとしたらね、子供の頃にさ、はい、うちにモーターボートがあって、あ、はい、あの海の仕事してるから船はいっぱいあるんだよね、はい、若い従業員の人たちがなんかそれでこうあれだよ、こう水上スキーをやっててね、でそれをやらせてもらったことあるんだけど、はい、うん、だけどそのね、本当は俺あのウィンドサーフィンとかさ、ジェットスキーだよね一番ね、
かっこいい、
ジェットスキーいいよね、ジェットスキーでもなんかこうグワーンとこう、とあるやん、こう飛ぶやつとかさ、
回転したり、
うん、あとさジェットスキーが引っ張る、はい、こうなんていうの、こう芋虫みたいな、
あ、バナナボート的な、
そうそうそう、はい、こう浮き輪の長いやつがあってね、はい、それをジェットスキーが引っ張るんだね、はい、でその浮き輪の長いようなやつに、
なんか結構
そう、ね、水着を着た女の子とこういろいろ乗ってそれが引っ張られてガー落ちてキャーってなってみたいな、あれやりたかったな、あれやりたかった、あ、やってないの、
やってないです僕
は。あ、そうなんだ。じゃあまとま、あのあれやな、俺らの世代ではなくって、俺らの後ぐらいから始まって、勝志ぐらいの代はまだやりたいけど地元の人間は案外見てるって、
そうですね、
はい、そうなんや、
もう本当に見てるのが多かったですね。
なんかでもさ、あの地元の友達でジェットスキー何台持ってる、ウィンドサーフィンいくつ持ってるみたいな、もうすごい持ってるやつは結構今は多いよね。
多いです、
あ、
なんか多いです
ね。え
もう普通に車に、ね、こう積んでたりしますよ ね、
ね、あ、ジェットスキーはやりたかったね、うん、なんかあのもうバカな発想でさ、こう丘を通るってあの要は陸を通るね、陸を通ると遠いところでも、はい、海を通ると近いところってあるんだけど、なんか俺ジェットスキーやったらジェットスキー乗ってタバコ買いに行くなみたいなさね、
時間短縮、
うん、もう今はタバコ吸ってないですけどね、その高校生の頃だとさ、
うん、確かに
ジェットスキー乗って友達の家に遊びに行くぐらいなことがさ、
でも吉健さん家なんかは普通にね、
そう、
もうあれがイカダがイカダ
してるから、今これ聞いてる人はさ、いやそんなもんお前海で行ったら濡れるやろと思ってるかもしれんけど、俺たちはあの夏場になるともうあの水陸両用衣装ってわけ、あの海パン常に履いてるんですよ、で T シャツに B さん、これで海も泳ぎ、海から上がっても勝手に乾くから一日中これで過ごしてるって感じだったよね。
そうですね、
どんなことして遊んでた？
夏ですか、
うん、
いやでももっぱら海ですよね。でも海は海で一日中いるのはいるんですけど、多分石川さんも経験されてると思うんですけど、うん、やっぱダメとかを取って、それでなんかカンカン
がダメ、ね、
あればそこにこう入れて、
ダメって貝なんだよね。ダメってあの NG ちゃうでこう小さな貝ね、
あれはまた美味しい、
ね、しい。だけどさ、本当はあの苦いって言われてるタバコ貝ってあるじゃない？
タバコ貝、
タバコ、
ちょっと黒っぽいやつですか、
ね？いやそれ違う、それはあのカラス貝や、
あの
巻貝、
はいはい、
ダメよりも容器おんねん、タバコ貝の方は。でタバコ貝は苦いからタバコ貝って言われてるんだけど、焼いた時にさ、その苦い部分を取るとうまい。むしろね、もうほんとね、あのそんなものを焼いて食うようなあの子供たちだよね、田舎だとね、腹減ったら貝焼いて食ってるみたいなね。都会の人からしてみたらさ、贅沢なのかもしれないけど、うん、
何かしらこう自分たちで見つけて遊びを考えたりしてましたよね。
なんかあの 流木とかね、それでこう船みたいにしてね、
はい、
向こうの島まで行くぞみたいな、
はい、やってました、
やってたね。
あとはそれこそ、まあ、潜ってさサザエ取ったりとかね、はい、そういうことよくやってたよね。
でも今は見つかるとね、なんか
あかんねや、
ダメみたいです。密漁になる、ね、
全然ダメなの
みたいですよ。
本当、あ本当そうなんだ。
結構潜りに行く人たちは結構その海上保安庁の船がいないかとか、
まあそうなん、
結構気にしながら
やってますね。そのしょっちゅう潜ってたけどなそっか。でも海水浴場も随分ね人が少なくなったね、昔に比べて、ね、
そうですね、
うん、
それはあからさまにというか見る見ただけで感じますね。
うそうだな、うやっぱりこれはもうなんか俺たちのライブで盛り上げなきゃいけないんじゃないかみたいななんてなやってないんだけど今な、
はい、
ちょうどいつ一昨年、一昨年とその前の年やったんですよ。それでもうでも今ほら小豆島今ってさこういろいろ文化に対してはいろいろ開かれてきてるから、
ね、
昔に比べるとね地元でも地元の人たちのなんかコンサートもあるし、はい、地元のでなんか芸術祭があったりとか、
そうですね今、
うん、あとは結構地方からいろんな地方というかそう東京とか大阪からいろんな人がライブに来たりとか、はい、ロックフェスみたいなのもあるみたいだから、はい、もうなんかもういいや、もう俺たちもう別にねもう2回 ね、そのオリーブ魂ってやったし、はい、もうまあまあまあまあいいやと思ってやってなかったんですけど、まあさすがに2年ぐらいやらなくってこういう話するとやっぱり俺たち必要なんじゃないのみたいなねえ、うん、東京の夏にも俺たちが必要だし、なんかそうやっぱこう西の方にも必要なんじゃないのなんてね、勝手なことを言っておりますがね、ねそしたらさちょっとそろそろ時間もあれなので、もう一曲曲をね、
はい、
聞いてもらいましょう。
そうです、
はい、話は戻りますが、はい、この間のそのオーウエスト10周年ライブで最後にねセッションで曲をやりまして、
はい
うん、これも当日の演奏を聞かせればいいんだけど、
はい、
まだまだちょっとそういう段取りないんで、はい事前に、収録した、
はい
うん、曲ですよ、うん、これもう手に入らないからね、当日はちょっと販売したんだけど、はい、もう手に入らないからね、
はい、
ぜひ来れなかった人はですね耳をカバのカバちゃうな耳なんていうの耳を何カッポジって言って何耳をウサギちゃうな
あれ
耳をダンボ
ダンボ
にして、聞いてください、はい、バネスカイレコーズ10周年記念ソング、
はい、
日々ゴーレッツゴー手を取り合わ
したものと破れた夢が手のひらをすり抜ける、それが生きるってことなら僕らいつも勇気を選ぼう。The Goose of Tenya Here we go。
はい、はい、というわけで聞いてもらいましたよ。
ありました、
ねえ、
はい、うん、
ね、この夏、この夏、うん、いろいろ、ライブもいろいろありますのでね、
はい、
ぜひ、会いに来てほしいとね、
はい、
思います。でね、うちの会社的にはですね、これから、秋っていうか、もう秋も深いものでね、
はい、
11月に俺とカッシーのね、それぞれワンマンライブが、あります、
はい、
で、そこでね、またちょっとこう本当会社も11年目なんで、
はい、
なんかこう新たに未来につながるような自分たちをお互いに出していきたいなと、はい、俺も出すし、
はい、
カッシーもきっと見せてくれると思うんで、
はい、
うん、まあ、その、この夏でそのどんどん自分たちも充電しながらね、新しい話と出会っていきたいと思いますので、ね、ぜひとも期待してほしいと思います。歌詞なんか言いたいことはあったらいいよ。
いや、もうこの夏、
うん、
そしてこの秋に向けて、うん、僕らも音楽を
聴かれて石やつ俺違う、俺 言ってないことでなんかいいよ
いや、もうね、ぜひもう
ぜひもう、
あ、いい
の、もう僕のコラムをあ、こいつさ、さっきも言ったけど、そのファンクラブっていうのもやってるんですよね、はい、知らない人もいるかもしれないから、あのレーベルのホームページから、一応行けるんだけどさ、
はい、
そのファンクラブで開放っていうのがあってね、デジタル書籍なんです。で結構ページ数があるのね、
はい、
写真もいっぱいあってさ、そこでコラムをね書いてるんだけど、はい、コラムってここエッセイっていうかね、もうこれがね、もう悪戦苦闘七点抜刀しながらこいつ書いてるので、ぜひね、それを読んでほしいなとね、思ってます。でね、戦国武将について書いてるやつもあるんだけど、戦国武将に関してはものすごく書けんねんこいつ本当やったらぐわー書くんだけどね、うん、まあ、そんな、FC の入会も待っております。
はい、
でちなみにこのラジオは実は第2部があるのよ。
あります。
みんなこれネットで聞いてる人は第1部だけをこれ聞いてる。
1部だけ
です。第2部はお酒を飲んでグダグダになって喋ってるんですけど、はい、その第2部も、ファンクラブに、ね、入会してくれると、開放と一緒に CDR で送られてくるっていうようなことになっています。
はい、
というわけで、この夏ですね、俺たちもまあ盛り上げていこうと思うんで、みんなもね、いろいろこんだけ暑いとさ、体調崩したりさ、いろいろあると思うんだけど、はい、体調管理もね、しっかりしながらね、一緒にロックンロールで、
はい、
ね、盛り上がっていきたいと思うぜ。
はい、
ということで今日は本当にありがとう、よしけんでした。
バイバ
イ、バイバイ、バイバイ、ちゃうやろ、もうバカ、台本読まないと。もう一個お知らせあるやんか。
大事な大事なお知らせ。
そう、あのね、日浦貴則、
はい、
ニューアルバム人生はクジラのように、クジラのようなもの、はい、がですね、はい、発売にな
りました。
うん、それで、今ツアーもやっておりますが、
はい、
そのアルバムからね、曲をね聴いてほしいな。じゃあアルバムタイトルの曲、
はい、そうですね、それじゃあ日浦貴則最新アルバムより人生はクジラのようなもの聴いてください。
イエイ、
何一つも手に入れることができないままで、時間だけが早足で過ぎてた若い日々、夢に描いたことに向かってただまっすぐに進もうとして、気がついたらいつも横道を歩いていた。だけどそれはとても大切な
壁。